皆さんこんにちは。1月10日木曜日、ようこそ市長室への時間です。この時間は蟹市の富田茂樹市長を直接お訪ねしてお話を伺います。それでは早速市長室へ行ってみましょう。富田市長、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。市民の皆様、明けましておめでとうございます。皆様にはお健やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。今年も市民の皆さんと一緒に住み心地一番蟹を目指して頑張っていきたいと思います。ご理解ご協力をお願いいたします。本年もよろしくお願いします。
ありがとうございます。それでは市長、はじめに新年を迎えるにあたって昨年のことをおさらいしてみたいと思います。やはり大きなことといえば、春にオープンした子育て健康プラザマーノですよね。
そうですね。蟹市はマイナス10ヶ月からの子育てということで、
はい、
お母さんのお腹に赤ちゃんできた時から子育て支援をしようという取り組みをしてるんですけどね、その中核施設ということで、子どもに関係する部署がマーノにみんな集まって、気楽に気軽にね、いろんな相談に来てもらえるという、そういう施設ですね。
はい、
今も、天候に左右されずにね、いつでも来れるということで、小さなお子さんを連れた親子連れでたくさん賑わってありがたいと思いますし、学校が終わったら高校生がね、よく来ていただいて勉強したりしてくれてますね。
はい、駅前が今までとは随分違ってきましたよね。3月には東西自由通路も完成しました。自転車の乗り入れもできるので、通り抜けができるようになって便利になったんですよね。
そうですね。今までのね、東西の通路というと階段でね、非常に暗いですし急ですし危険だから、そしてお年を召した方とか障害のある方は使いにくいということで、随分改善のねお声をねいただいてたんですけども、
はい、
今度の自由通路は明るいですし、エレベーターもあって、自転車もね乗り入れるってことで、特に高齢の方とか体の不自由な方、あるいはベビーカーをね引いてるお母さんとか、使いやすくなったと思いますね。今工事中で、皆さんにご迷惑をおかけしている駅前のロータリーね、これも今年の9月には完成する予定です。
9月の完成待ち遠しいですよね。やはり駅を降りた時に駅前が整備されていると、街のイメージも変わってきますよね。
そうですね。昨年の4月には森蘭丸の生誕地のね金山に、観光交流館がオープンしましたし、
はい、6
月には戦国山城ミュージアムがオープンしました。これからもね、駅を利用する観光客の方がたくさん来てくれると思いますので、そういう方にとってもね、蟹市の玄関口としてふさわしい、そんな駅になっていただきたいと思いますね。
そうですね。市長、駅といえばなんですが、昨年6月から始まった蟹市が舞台のサッカー漫画ジュニオールにも、ところどころに JR 蟹駅が出てきますよね。漫画の中に描かれている蟹駅は東西自由通路の整備前なので、懐かしい駅の風景を見ることができますね。
そうですね。ジュニオールの主人公の一人がね、タイタ線を使ってね、通学しているという設定なんで、蟹の駅をはじめ蟹市の街が本当に綺麗に、描かれてます。この漫画を通じてね、蟹市の子どもはもちろんですけども、全国のサッカー好きな子どもたちがね、蟹市のことを知ってもらう、そういったきっかけになってくれると嬉しいですね。
そうですね。さて、昨年は蟹市の子どもたちが自分の町のことについてもっと興味を持つことができる蟹市の自慢と誇りという冊子が発行されましたよね。
その通りでね、せっかく蟹市で育ってくれる子どもたちが自分たちの町のことをよく知ってほしいということで、
はい、
蟹市の歴史名所、そして偉人ですね、そういうのを30ベスト30選んで、はい、紹介した本をね作って、小学校の4年生から中学生までに配ったんですね。で、子どもたちがそういうことを知って、自分の町をね、知り、それを誇りに思って育ってくれる、そして親にもね、子どもから伝えてもらう、そんなことを期待してますね。
その蟹市の自慢と誇りにも紹介されていますが、 戦国時代に活躍した人物が蟹市には多くいるんですよね、はい、市内には戦国時代の城跡もたくさん残っていますよね。
そうなんですね。蟹市は戦国時代ですね、人が旅をしたり、あるいは物流ですね、
はい、
そういうの大きな動脈になっている木曽川、飛騨川っていうのが流れてて、そして長船道も通ってて、さらには美濃と尾張の境界ということで、戦のね拠点というか、そういうところでもあったということになるんで、城ですね、戦国時代の城、砦のような初期の城から美濃金山城のような、しっかりとしたね、普段生活もできるような城まで、多くの城跡があるということで、10カ所ね蟹市にはあるんですね。
私も山城ファンとして蟹市を楽しませてもらっています、はい、昨年の11月に行われたイベント山城に行こう2018もすごくにぎわっていましたよね。
そうですね、毎年毎年ねにぎわいも多くなってると思いますけども、
はい、
春風亭昇太師匠ですね、
はい、
をはじめとした山城の特別顧問の先生方がね来ていただいてイベントを盛り上げてくれましたね。また静岡大学名誉教授の小和田先生ですね、NHK の大河ドラマの監修もしておられるんですけど、
はい、
その公演にも大変多くの方が詰めかけてくれましたね。チャンバラ合戦というのは恒例になってますけども、昨年は講談社とこのスペシャルコラボグッズというのもねプレゼントしましてね、
はい、
さらには今年開催される全国山城サミットのプレイイベントという位置づけもあったもんですから、5000人を超える山城ファンがね駆けつけてくれました。
そうなんですよね。確か去年は島根県安来市で開催されましたが、今年は蟹市で全国山城サミットが開催されるんですよね。
そうですね、全国山城サミットというのは山城がある自治体ですね、
はい、
そして山城ファンとか山城の研究者とか、そういう方たちが年に1回一堂に会していろんな情報交換をする、そして山城をねどうしたら保存して残していけるのか、あるいは山城を地域の活性化にどうしたら使えるのかというようなことをね議論してくれるんですね。今年がその26回目ということで、
はい、
第26回の全国山城サミットが11月9日と10日にアーラを中心にね開催されます。
今年の山城に行こうのイベントと全国山城サミットの関連はどうなるんでしょうか。
今年は山城に行こうと全国山城サミットの同時開催ということですね、
はい、
まだ詳細は今検討中ということなんですけれども、したがって今までの25回の、ね、山城サミットより多くの、ね、自治体にお声掛けをしてたくさん集まっていただいて楽しんでいただくという内容にしたいというふうに思ってます。
そうなんですね。全国から集まってくる全国山城サミットの参加者にも山城に行こうのイベントを楽しんでもらえるきっかけになりますね。
そうですね、例えば蟹市ではね括り城ですね、ここは意外と山城って地元の人があまり知らずに、
はい、
他の地域の、ね、山城ファンの方が知ってるってことが多いんですけど、例えば括りですと貴重な、ね、地元の城跡を次の世代にもしっかりと継承したいということで、地元の人たち、さらには地元にある企業、はい、そして行政がね一緒になって、整備をする、竹林を伐採したり除草をしたり案内板をつけたりというようなことをねやってるんですね。そういったモデル的な取り組みを全国山城サミットを通じて全国にもね紹介していきたいと思います。
そして来年の大河ドラマは蟹生誕と言われている明智光秀が主役ですよね、
はい、
どんな内容になるのかこちらも今からとっても楽しみです、
はい、明智光秀というのはね、
はい、
謎の人物なんですね、あまりその文献も残ってないですし、それから今回の大河ドラマもその原作というものがないようなんで、そのストーリーもねどうなるか今時点ではねまだよくわからないんですけれども、
はい、
明智光秀の生誕の地っていうのは、いくつかあるんですけども、現時点では最も有力なのが蟹市なんで、生誕の地として最も有力な蟹市に多くの観光客が来てくれるってことは間違いないと思いますし、ぜひそういうふうにしたいと思いますね。
つまり その大河ドラマへ向けて蟹市に大河ドラマ館ができるということになりますか？
そうです。大河ドラマがあるとね、ドラマ館というのができて多くの方が来ていただくんですが、
はい、
岐阜県内には岐阜市さんと恵那市さんとそして蟹市の3カ所でドラマ館ができるという予定ですね。
県内にできる3カ所のそれぞれのドラマ館を順に巡ってみるのも楽しそうですよね。ちなみに蟹市のドラマ館はどこにできるんでしょうか？
花フェスタ記念公園ですね。あの公園は明智一族が暮らしていた明智の庄の一角にあるんですね。
そうなんですね。
そしてその花フェスタ記念公園から明智城まで、歩いても15分ぐらいということで、
はい、
ことなんでね、その花フェスタ記念公園の中の花のミュージアムにドラマ館を設置するという方向で今検討を進めております。
はい、
詳しいことはまだ決まっておりませんけどね、できるだけ多くの方に来てもらって楽しんでいただけるように今計画を練っています。
市長、また大河ドラマを活用した蟹市の取り組みといいますとどのように展開していくんでしょうか？
これもまだまだ検討中なんですけれども、昨年の10月に岐阜県そして県内に明智光秀ゆかりと言われている市町が8つあるんですね。
はい、
その自治体そして関係団体が一緒になって、岐阜県大河ドラマ麒麟がくる推進協議会というのをね設立したんですね。
はい、
私が副会長を務めさせていただいてるんですけど、
それ
をきっかけにして蟹市でも大河ドラマ活用推進室という専門の部屋を作りました。
はい、
今その協議会と連携しながら具体的に何に取り組むかって検討してますけども、例えば PR パンフレットを作ったりウェブサイトやメディアを利用して情報発信をしようとか、大都市でのね PR イベントをはじめとしたさまざまな誘客イベントを行う、あるいはツアー商品をね、作ろうとかね、
はい、
またたくさん来られるお客様のためにね案内をする市民ボランティアを育成するとか、お土産を開発するとかね、また詳しいことを知ってもらうような講演会をやろうというようなことを計画してますね。蟹市の特徴は先ほども言いましたように本物の、ね、戦後時代の面影が残った城跡がたくさんありますので、
はい、
その魅力を、ね、知ってもらいたいと思います。
大河ドラマファンはただテレビでドラマを見ているだけではなく、放送されなかった裏話や史実などを知るために大河ドラマ館を訪れるといいます。蟹市の大河ドラマ館に全国からファンが集まってくるんですね。
そうですね、県内3つのドラマ館がそれぞれ特徴を出しながら連携してねドラマを体感してもらう、そんなドラマ館にねしたいと思いますし、
はい、
蟹市の場合はドラマが終わった後もね、引き続き明智光秀の生誕地というのはずっと残るわけですから、引き続き多くの明智光秀ファンあるいは山城ファンが来ていただくようなそんな風にしていきたいと思いますし、
はい、
その来られた皆さんが、観光ということだけじゃなくてね、例えば蟹市には素晴らしい企業がたくさんあるとか大型小売店舗数ですね、牛源第2って言われてますけども、
はい、
お店もたくさんある、そして穏やかな気候水地震にも強いとかね、外国籍の方も楽しく住んでくれてるとか、そういう蟹市の良さもね体感してもらう、
はい、
そして蟹市の子どもたちが一番冒頭に話があったように蟹市は多くの人が訪ねてくれる、そんないい町なんだということを感じ取りながら成長していってくれる、そういうきっかけにねこの大河ドラマを活用できるように市民の皆さんと一緒にね進めていきたいと思いますね。
そうですね、今年も蟹市にとって素晴らしい一年になることを願っています。市長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ようこそ市長室へ。今回は蟹の魅力を全国へ発信をテーマに蟹市の富田茂樹市長にお話を伺いました。毎週木曜日のこの時間は蟹市政情報番組をお届けしています。次回もどうぞお楽しみにお待ちください。今日のご案内役は FM ララの山内詩恵でした。